防災
どんぶり。
防災どんぶりは防災小ネタのミニどんぶりと旬の新鮮ジューシーなネタの防災どんぶりの2つのメニューでお届けしています。ミニどんぶりはこんなの知ってたらいいなといった情報を、防災どんぶりは防災のプロフェッショナルに伺ったお話を紹介します。皆さんこんにちは、徳島県立防災センター辻です。
阿部です。
どうも皆さん、はじめまして。
はじめまして。
私たちこの4月から防災どんぶりを担当することになりました。何かと最初なんでね、今日は特に息苦しい点があるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
はい、その辺はよろしくお願いします。
それではですね、今回のミニどんぶりについてなんですけれども、
はい、
竜巻について少し勉強したいと思います。
はい、
阿部さん、最近茨城県と栃木県で竜巻が発生して大きな被害が出たことを、もちろんテレビでご覧になってますよね。
テレビのニュースとか新聞で見たんやけど、建物がね、よーく壊れたり、怪我人とか、あれ亡くなった方もあったように記憶しとんですけどね。
5月6日に茨城と栃木の2県で発生した竜巻のために、住宅などの全壊は170棟を超えて、死傷者は50人、確か中学生の方が1人亡くなるといった大きな被害が出ました。
はい、竜巻って言ったらね、アメリカでね、ニュースとかで見るんやけどね、トルネードっていうんかいなね。日本でも竜巻っていうのは起こっとるんかいなね。
年平均したら大体17個ぐらい発生しているらしいです。
よく日本でも発生しとんやね。ちなみに徳島県でも過去発生したことあるんかいな。
平成19年に徳島市の国府町と、あとその翌年平成20年に鳴門市で発生して確認されてるようです。
まあ、多少被害もあったんだろうね。
人的被害なかったんですけど、まあ、建物が損壊したりっていうのはあったようです。
竜巻っていうのは発生しやすい季節とかそういうのはあるんかいな。
季節を問わずに発生しているようなんですけれども、ここ15年から20年ぐら
い
の統計では、7月から10月にかけてが多く発生しているようです。特に台風シーズンの9月が一番多く発生してまして、さっき言った徳島県での発生も8月だったり9月だったり、夏多いみたいですね。
ああ、そうなんじゃ。ところでな、竜巻っていうのはどないして起こるんかいな。
例えば台風に伴って発生したり、低気圧や前線、寒冷前線や梅雨前線なんですけれども、これらに伴って発生したり、それから寒気の流入に伴っても発生します。いずれもですね、積乱雲や積雲に伴って発生してるんですね。
ほうなんじゃ。ほなな、竜巻がこう近づいてくる時ってな、なんかこう特徴っていうかいな、そういうのはあるんかいな。
竜巻が近づいてくる時によく現れる特徴は、空が急に暗くなって、この前の茨城県の竜巻もそうでしたけれども、雹や大粒の雨が降ったり雷が鳴ったりして、積乱の下から地上に伸びるロート状っていうかな、逆三角形の雲が目撃されるのが特徴的なんです。
なるほど。ほなな、例えばこの竜巻が近づいてきたら、家の中におる時もあるだろうし、外でおる時もあるだろうし、いろんなところでおる時があると思うんだけど、自分の身を守るっていうかいな、どうしたらいいんだろうかな。
竜巻からの身の守り方なんですけど、家の中におる時っていうのは建物の1階に移動したり、家の中心部に近い窓のない部屋があればそちらの方に移動する、今回テレビ見たら割とガラスが割れてたりとかしましたよね。ガラス、壁、ドアとかから離れることも大事です。両腕で頭を守って、家の中にいても、で屋外におる時っていうのはどうしても建物の陰に身を寄せようとするんですけれども、物置とかね、プレハブのようなところは避難場所にしないっていうのが今回ニュース見てても分かりますよね。
飛んでしまうんだ。
できれば頑丈な鉄筋コンクリートの建物に避難するのが安全なんですけれども、なかなかないですよね。見つからない場合もあると思います。
そうだな。
どっちにしても頭と首を守って通り過ぎるのを待つ。こういう行動で身を守るのが基本と言えるのじゃないかなと。
なるほどね。そういう方法しかないんでしょうね。
そうですね。
勉強になりました。ついでに 竜巻注意情報ってもうテレビのテロップなんかで見るときがあるんやけど、どういうときに発表するんかいな。
竜巻が今にも発生する可能性があるときに、
うん、
または発生しているときに、
うん、
各地の、まあ、気象台がおおむね県体に発表しているようです、
は
い
は
い、で基本的には発表されてから1時間の間に発生する可能性があるときということで、うん、注意する状況が続くような場合は再度発表されるそうです。
おお、なるほど、またまた勉強させてもらいました。どっちにしてもあの竜巻が近づいてきたらね、今日まあ教えてもらったこと、まあ、思い出してできるだけ自分の身を守る行動をとっていきたいと思います。
それではメインの防災どんぶりです。今日は独立行政法人海洋研究開発機構地震津波防災研究プロジェクトプロジェクトリーダーの金田義之さんです。金田さんは南海トラフの巨大地震モデル検討会の委員さんでもあります。
ほらこの前3月に出たあの津波の想定についても聞けそうやね。興味あるわ。
それではインタビュー聞いてみましょう。
早速なんですけれども、金田先生は南海トラフの巨大地震モデル検討会の委員もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
3月にですね、はい、国の方で南海トラフの巨大地震について津波高地震動の推計が出されました、はい、今回この発表されました津波高地震動についてどういった前提で推計をなさったのか、それと内容についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、昨年3月11日のですね、東日本大震災の大きな津波を踏まえて災害が危惧されている南海トラフの巨大地震大津波をどのようにこれから評価していくかという観点で内閣府のモデル検討会というのが立ち上がったわけですね、
はい、
でそこで我々、まあ、どういう議論をしたかと申しますと、現在我々が持っている科学的な知見の中で最大級の津波あるいは地震動というものをどう考えたらいいのか、
はい、
でそのためには昨年12月の27日に公表されたいわゆる震源域、
はい、
あるいは津波の波源域というものがあります、
はい、
これはこれまで議論されていた東海東南海南海地震の3連動とかですね、
はい、
日向灘までも含めた、まあ、4連動という言葉が今まであったんですが、うん、連動の数はともかく東海沖から日向灘までが同時にあるいは時間差を踏まえても壊れうるということと、東日本大震災を踏まえるといわゆる南海トラフのトラフ軸つまり沖合ですね、
はい、
沖合のところまでが滑る、うん、あるいは今度陸の深いところもある意味で滑る可能性というのを検討したわけです、
はい、
でその結果2003年までの、はい、いわゆる中央防災会議が想定していたいわゆる震源域あるいは波源域というところの面積からすると約倍ぐらい広がったということなんですね、うん、
はい、
面積が広がったということは結果的にはマグニチュード地震や津波の規模も大きくなるということになるんですね。でその結果、
はい、
津波を起こすあるいは地震を起こす時の滑る量も相対的に大きくなるということになります。そういうことを加味したということと、2011年の東日本大震災よりも前に、
はい、
例えば2004年のスマトラ沖の大津波地震、うん、あるいは古く言えば1960年のチリの津波地震ありますね、
はい、
ああいうものの解析結果を踏まえると、
はい、
いわゆる震源域壊れた面積がありますね、あそこの中の何割ぐらいが実際に大きく滑ったところなのか、
うん、
あるいは強い地震動を起こした面積というのは何パーセントぐらいなのかということもいろんな研究結果を踏まえて、はい、やはりこのモデル検討会で議論しました。でその結果大きな、まあ、津波を起こすような滑りの領域というのは約 20% ぐらいだろうと面積からすると、でそういうことを前提でパラメータを考えたんですね。逆に今度は強い地震を起こすようないわゆる強震動生成域というそういうその大きな揺れを引き起こす部分は大体 10% ぐらいだろうと言われています。そういうことを踏まえてじゃあ今度新しく考えられる大きなまあ震源域波源域の中で、
はい、
それぞれ 20% あるいは 10% の部分をどこに入れたらいいんだろうか、でそういうものを考えるときに、
はい、
我々どこから起こりますよというのは残念ながら今分かりませんので、ある意味でブロック、まあ、セグメントといいますが分けて、はい、その中で 20% の滑りを与えた場合にどのくらいの津波が起こるんだろうか。でこれも今まで想定していた滑りの量だけではなくて、さらに倍ぐらいの超大滑り域というのをさらにその倍を、まあ、ある程度仮定しながら作ったのが今回の想定で、今11ケースというのを選んで、11ケースごとに東海沖から日向灘沖までそれぞれの滑る量を与えながらモデルを作ったんですね。徳島県というところで考えますと、はい、紀伊水道の沖合が大きく滑るというモデルに対しては、はい、まあ、大きな津波が当然想定できるということになるんですね。
これまでのものに比べて大きくなるということなんですけれども、うん、この津波高などのシミュレーションをこれから活用していく上で注意しないといけない点というのがいくつかあると思うんですけど、ね、はい、
そもそも今回の想定、まあ、津波高地震度そのものがですね、はい、いわゆる最大級ということで、うん、現在考えうる最大のパラメーターを想定して、うん、津波高あるいは地震度というものを推計したわけですね、
はい、
でこれはあの内閣府の報告書にもあるように、必ずしも次の南海トラフの巨大地震を想定したものではなくて、実際には起こりうる最大級ということを考えているわけですね。ですから我々はまずはそのシミュレーションという観点からいくと、はい、まあ、シミュレーションというのは計算機上でいろいろな災害を想定して被害をある程度推計できるわけですね、
はい、
でそういう意味ではいろんなパラメータが作れます。いろんな津波の浸水域等のシミュレーションもちろん可能なんですね、はい、ただ内閣府の報告書にもあるように、はい、ハード的な対策をこの回の最大級の津波高、うん、あるいはその地震動に適応できるかというとできないんですね。もう完全にそれはソフト対策、うん、まあ、避難ということも含めて、はい、が考えるべきだというふうに記載されていると思います、うん、一つの情報として、はい、今の最大級のシミュレーションをやってみることはあり得ると思うんですが、はい、実際の対策のためのシミュレーションという観点からいくと、はい、これまでよくレベル1、レベル2と言われていて、はい、まあ、レベル1はいわゆる防災という守れるという範囲の中で防潮堤、うん、あるいはいろんな対策を持って守ると、はい、うん、でレベル2はもう減災ということで、ある程度の被害は免れないということで、できるだけそれを最小限にするためのソフトも含めた対策が必要だということになるわけですね、
はい、
で私は今までのレベル1の考え方とレベル2の考え方のある程度中間的にレベル 1.5 ぐらい、つまり今まで想定していた守れるというところから少し被害を上乗せしたような、想定を上乗せしたような形でシミュレーションをして、それをソフトとハードを持って対策をするということが行政の皆さんに強く訴えたい点ですね、
うん、はい、ややもすると報道の中ではですね、うん、数字、例えば30メートルという数字が一人歩きしてしまいますけれども、はい、それを全て防ぎ切るということではないということですね。
そうですね、有名になってしまいましたが、はい、高知県黒潮町は 34.4 メートルってありますね、
はい、
もちろんあの最大級のパラメーターで推計した津波の高さが 34.4 メートルということになるんですが、はい、あれはその最大級の想定ですよね、
はい、
ですからそれに対してどう対策を立てるかっていうのは、うん、ハード的にはありえないと思ってるんですね、
うんうん、
ソフト対策ということを考えた場合にはどうやって避難をするのか、もともと次の南海地震を想定しているわけではないので、はい、まずはその先ほど申し上げましたレベル 1.5、 じゃあ 1.5 って何かっていうと、
はい、
例えば我々が過去経験した安政宝永というのがありますよね、
はい、
特に津波というと宝永の、まあ、地震の時の津波というのは比較的大きかったわけですね、
はい、
でそれに 3.11 の教訓として沖合までの滑りも少し加味して、ある程度津波高というところを評価して、うん、で実際の被害というのは津波の高さではなくて浸水なんですね、
はいはい、
ですから浸水域がどこまで広がるか、あるいは浸水深といって浸水した時の水深ですね、
はい、
ある地域はどこら辺までが最大になるんだろうかということを評価することが現実問題というのは非常に重要だと思っています。で今あのご質問あったように津波高、はい、30メーターを超える、はい、数字がどんどん出てるんですけども、
はい、
私はあのいろんなところでお話ししてるんですが、津波は2メーター以上で甚大な被害を出すんですね、 あの流速も含めて2メーターあれば、プールで溺れる方おりますよね。
そうですね。
まさにそれは2メーターぐらいのプールで溺れる方いるわけですね。
もう足がつかないです、
はい、でそれに流れがあれば、はい、もう甚大な被害を2メーター以上で起こすんです。私少し危惧しているのは、はい、30メーターという数字がこうあると、はい、数字のインフレ化というか津波高のインフレ化が起こって、はい、10メーターというとなんか小さいんだって逆に勘違いというか間違った認識をですね、持っている方がいるんじゃない、5メーター、あ、大したことないななんて思っている方がもしもいたとしたら、それは非常に大きな間違いで、5メーターで非常に甚大な被害を起こすんですね。 3.11 のですね、映像であったように仙台平野を襲った津波は5メーターもないですよね。
そうですね、
はい、ですがもう2メーター3メーターでずっと押し寄せてきて犠牲になられた方がたくさんいるわけですよね。ですから 34.4 メーターを対策として考えるんではなくて、我々は2メーター以上の津波に対して、まあ、ある意味で守れる部分と守れない場合にはその減災という観点で避難をする、あるいは被害を最小限に食い止めるという考え方が重要だろうと思っています。
そこをきちっと分けて考えないといけないということですね。
そうですね。
これから先国の方でですね、はい、さらにいろいろなシミュレーションの結果が出されるというふうに聞いております、はいはいはい、具体的にどのようなものを出すご予定があるのか、はい、それからもしスケジュール等も分かりましたら教えていただけないでしょうか。
はい、この検討会でやるべきことは3月の31日に出した津波高ということがございますが、はい、あれは50メーターメッシュで計算したんですね。でそれをさらに少し詳細なシミュレーションということで今10メーターメッシュで津波高を計算しています。でその津波高に基づいて浸水域がどのくらいになるんだろうかということを検討する、うん、でこの次じゃあ経済的な被害はどうなるかというと、今度は検討会とは別な、おそらく専門調査委員会みたいなところで別な議論になると思うんですが、我々は浸水域がどのくらい広がるんだろうかというところをできるだけ早くということで5月から6月ぐらいにかけてそういうことを出していくのかなと思っています。まあ、詳細なスケジュールは内閣府の方でですね、はい、いろんなシミュレーションの進捗と合わせてですね今検討していると思いますが、タイミング的にはまあそういうタイミングになるのかなと思ってございます。
ありがとうございました。
阿部さんどうでした？
最初公表された津波の高さ、すぐに見た時にはショックを受けたけど、確かに津波の高さが20メーターでも2メーターでも私たちが取るべき行動っていうのは一緒やなと、そう思いました。
今日も防災どんぶりで満足してもらえましたか？
はい、お腹いっぱい。
じゃあ今日はこれで
ごちそうさまでした。
また聞いてね。この番組は iTunes ストアまたは徳島県の防災危機管理情報サイト安心徳島からお聞きいただけます。この番組に関するご意見ご感想はメールでお寄せください。メールアドレスは防災人材育成@pref.tokushima.lg.jp です。 bousaijinzai@pref.tokushima.lg.jp です。よろしくお願いします。